聖書を開きください。本日与えられている聖書の箇所は旧約聖書2箇所6章6節から8節旧約聖書の1588ページになります。2箇所6章6節から8節1588ページになります。司会者が拝読いたします。何をもって私は主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の捧げ物、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の背きのために、私の長子を、私の魂の罪のために、愛の実を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。主よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。本日は神と共に歩むと題しまして、清川牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は新年の最初の主の日の礼拝、日曜日の礼拝となりました。この新しい年をこうして皆さんと共に迎えることができ、また礼拝を捧げられることを感謝をしております。皆さんお一人一人それぞれに新年の抱負もあるかと思います。そしてクリスチャンであれば、やはり神の御心に従って歩みたい、そんな思いもあるかと思います。まあ、そのようなことを思いながら、今日はこの旧約聖書2箇所の6章6節から8節を読んでいただきました。このところで大きく2つ見ていきたいと思いますが、1つは人の考えということがあります。神の御心に従うという生活についての人の考えですけれども、時にはそれが誤ったものとなってしまいますが、このところにおいては3つのことが挙げられております。1つは捧げ物をすればそれで良いという考えもあります。6章の6節のところにおいて、何をもって私は主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の捧げ物、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうかとあります。人々は神殿での礼拝において、牛やあるいは羊などの動物を神への捧げ物として携えていきました。しかもここでは一切の子牛と言われています。この一切になる子牛という捧げ物は、捧げ物の中でも、まあ、最高のものともされていました。そのような最高のものを捧げることが良いことと考えたわけです。でもそう言われれば、じゃあ何、なぜそこが間違っているのかとなってしまいます。最高のものを捧げる、それは素晴らしいことじゃないかとなります。また神を信じる者としては、持てる最高のものを捧げるべきでもあるわけです。ですがここでは、それだけで本当に良いのだろうかと問いかけてもいます。後で見ますが、人々はもっと実は大切なこと、それを忘れ、それが欠けていたということでした。もちろん誤解されては困るわけですが、最高のものを精一杯捧げることは私たちにとって大切なことでもあるわけです。私たちの捧げ物はいかがかと問われることがあります。自分のために使いたいだけ使って、残り物を神様に捧げたり、あるいはいざ捧げるとなると惜しくなったり、いい加減なものを捧げてこと足りりとしてしまう、それではどうなのかなとなります。神のものはきちんと神にお返しし、捧げるべきでもあるわけです。 自分のためには豊かになっても神の前に貧しいものとならないようにということでもあります。まあ、とにかくここで人々は時には考えるわけですが、捧げ物をすればそれでいいでしょうと思ってしまうこともあります。でさらにはもう一つ考えたことは、それはじゃあもっと多くのものを捧げれば良いでしょうという考えでした。人は考えるわけです。ダメならじゃあもっと多くのものを捧げればいいだろう。6章の7節において、主は幾千の羊幾万の油を喜ばれるだろうかとあります。質がダメなら量でということになります。一切の子牛という最高の捧げ物でダメなら、じゃあ量でとなります。ですが人々は幾千の羊幾万の油というもので神を満足させようとするわけですが、そうではないわけですね。でも日本などでも神社などで多くの寄付をすれば名前を記されるということがあったりします。もちろんこれも先のことと同じく、だからといって少なくて良いというものでは決してないわけです。人は神に救われたものとして、やはり感謝の心を持って精一杯できるだけのものを捧げたいものでもあるわけです。でさらに彼らが考えたのは、三つ目は、それはじゃあ自分の子供を捧げたらどうだろうかというわけです。自分にとって最も大切なものを捧げようということで、6章の7節であります。私の背きのために、私の長子を、私の魂の罪のためにタイの実を捧げるべきだろうかとあります。人見悟空ということを聖書は厳しく禁止しています。ですがイスラエルの民が約束の地に入る頃には、その地に先に住んでいた人々の間では、子供をですね、火で焼いて捧げるという習慣もありました。それは神への最高の捧げ物と考えていたわけです。でも聖書はそれらを厳しく禁じました。例えば聖書の中では、あなたの神主に対してそれらのことをしてはならないというわけです。その神々に行い、自分たちの息子娘たちを自分たちの神々のために火で焼くことさえしていた、そういうことをしてはならないと神は民に厳しく命じたわけです。あなた方が約束の地に入る、その地に入った時、そういうことを行っている人がいるけれども、そういったものに惑わされたり染まってはいけないと言われたわけです。まあ、でも考えるわけですが、で聖書では神様はアブラハムにイサクをですね、犠牲として捧げなさいと命じているじゃないか。まあ、これは一体どのように考えればいいんだろうか、どう受け取ればいいんだろうかと考えてしまうこともあります。まあ、これはこの聖書の中で、神はアブラハムを試練に合わせられたとあります。アブラハムを試練の中に置いた、試したということでもあるわけですが、それは確かにアブラハムがどこまでも自分の考えでは不条理に思えるわけですけれども、どこまでも神の言葉に従うかの一つの試練ではあったと捉えることもできます。神はもちろんそのことを手をとどめられたわけです。そしてそこにおいては、新約聖書の真理に照らせば、私たちの救いということも、まあ、見えてもくるわけです。殺されるイサクであったわけですが、神は一頭の羊を備えてくださった。その羊がイサクの身代わりとして殺され、イサクは救われた。同じく死ぬべき私たちがキリストの身代わりの死、神の子羊であるイエス・キリストの死によって救われた、そのことも教える一つの雛形であったとも見ることもできます。まあ、こうして人々は神に対して、とにかく捧げればいいでしょう、量が少なければもっともっと多く捧げます、しかももっと大切なものを捧げます、そんなふうになってしまうかもしれませんが、決してそうではないというわけですね。捧げることはもちろん大切であり、なすべきことであるわけですが、それらとともに忘れてはならないものがある、 そのことをさらに聖書は語ってまいります。神の考え、神の思いということであるわけですが、それは神の御心に従うことでもあるわけですが、6章の8節にこうあります。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないかとあります。ここではいくつか言われていますが、一つは公正を行う、第三版では公義を行うとなっています。この公正あるいは公義と言われても、もう一つ分かりにくいところがあるかもしれませんが、まあ、こんなふうにも定義されたりしますが、神の正しさをもとにした決定裁き、神の正しさをもとにした判断決定や裁きということでした。そのように神の正しさをもとにしたものということですが、ですからそこにはいくつかのこともまた考えることができます。公正を行うことの一つは、自分勝手な判断や好みによらないということもあります。例えばよく自分に正直に生きると言われます。まあ、きれいな魅力的な言葉でもあります。それが正しい意味で神に愛された自分を受け入れるということであれば良いわけですが、あるいは自分を受け入れる、すなわち見栄やいろんなものを捨て去って罪やあるいはさまざまな弱さを持つものであるけれども、そのありのまま神の前に出て許され生きることであれば良いわけですけれども、そうではないこともあります。自分に正直に生きるということで、それが言い訳であったり自分の歩みをですね、正当化するための言葉であったりすることもあります。自分に正直にということで、自分の欲のままに、あるいは自分の好みのままに、自分の我のままに生きようとするということもあり、そしてそれを正当化しようとすることもあります。でも聖書は、生まれながらの私たちはよろずのものよりも偽るものであるとも厳しく語っています。あるいは華々しく悪に染まっているとも言います。そんな自分に正直であって良いものでもないわけです。あるいは公正を行うという中には、世の流れに流されないということもあります。世には神様の御心に反するような、背くような流れもあります。聖書でも、このあなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいた、そしてこの世の流れに従って歩んでいたと厳しく言われます。この世のものが全て悪とは決して言えないわけですけれども、それらも神が作られたものでもあるわけです。でも世の誤った価値観や、あるいは御心に背く考えも多くありますが、それらに流されないようにということでもあります。そしてこの公正を行うということは、先にも触れましたが、神の正しさに従って生きるということであるわけです。公正を行う、神の正しさに従って生きる、自分の好みやあるいはこの世の流れに従わないというだけではなく、積極的に神の正しさ、また神の判断に従って生きていくということでした。以前、だいぶ前ですが、百万人の福音にこの正しさ、正しいということについての難しさについて、こんな文も載っておりました。自分にとって自分の判断ではこれが正しいということも、それはしばしば自分個人の主観的なもの、自分の尺度によるものでしかないことが多いのです。自分にはこれが正しいと思えても、他の方には正しいと見えないこともあります。すべての人に正しいとして受け入れられないこともあります。そのことを否定すると、その時あなたの正しいという基準が世界唯一の基準となります。そんな世界はあなたにとっては天国であっても、あなた以外の人々には地獄でしかないのです。まあ、そんな厳しい言葉も載っておりました。独善的になり、 そして歩んでしまうわけですが、でも自分ではなく神の正しさを求めるということでもあります。そしてその神の正しさに生きるということですが、じゃあ神の正しさはもちろんそれは聖書に示されています。ですから聖書を読み、聖書に従って生きるということでした。聖書は何と言っているだろうかと問いかけることであり、また迷うときには聖書を開き、何が正しいのかを読む、また見極めることでもあるわけです。ですから聖書に帰れとも言えます。ですが実はこれとてなかなかに難しいこともあります。例えば同じように信仰者であり、信仰深いものであり、聖書をよく読むものであったとしても、必ずしも聖書の中で明確でない事柄も多くありますし、そういったことにおいては同じことに対して、同じ行いに対して正しいとする人もあれば、いやそうではないという人もあるかと思います。じゃあそうなると、じゃあどうすればいいのかと言いたくなるわけですが、おそらく最終的には私たちはそれぞれ信仰者としての信仰の良心に従って判断しなければならないことも多くあるかと思います。そしてそれぞれが神の前に立つときに、それが神の前に責められることのないものであることをこう願うわけです。あれですが、いずれにしても私たちは神の正しさは聖書に示されていますから、本当に聖書に従って生きるということであるわけです。そして、聖書が語ることは公正を行うということが一つあります。そして第二のことは誠実を愛するとあります。誠実を愛する、八節で誠実を愛しとあります。誠実ということについては愛の結びつきによる忠実さと言われることもあります。愛の結びつきによる忠実さ、愛によって結ばれたゆえに、語るところ、自分の語るところ、自分の行うことにおいて相手に対して忠実であれということでした。この宣教師が日本の開拓伝道をしていて、いろんなお宅を訪問することがありました。そして訪問していろいろ話をする、そして話を聞いてくれる、そして宣教師がぜひ今度教会に来てくださいと語る。すると大抵の日本人はですね、はい、都合がつけば伺いますと答えるというわけです。でもいくら待っていても来ない、来ることはなかったというわけです。でもそれはこの柔らかな断りであり、相手を傷つけないためのものであると気づくまでは、その宣教師も日本人は嘘つきで誠実がないと思ってですね、非常に腹が立ったというわけですね。まあ、その国の違いによる文化、あるいは同じ日本の国においても地域による文化の違いもあるわけですが、そういった文化などを理解しないとですね、本当に嘘つきと思い込んで誤解してしまうこともあります。まあ、ですが私たちは神に対して本当に誠実なのかと問われるものでもあるわけです。かなり誠実さに欠けると言われても仕方のないこともあるかもしれません。旧約聖書の時代もそうでした。預言者のホセアは嘆いたわけですが、この地には真実がなく誠実がない、あなた方の誠実は朝もやのようだ、朝早く消え去る霧のようだと嘆いているわけです。この地には誠実がない、あなた方が誠実だと言っているけれども、あなた方の誠実は朝もやのように火が昇ってくると消えていくような霧のようなものだというわけです。ですがまた預言者のエレミヤはこう語りますが、私はあなたの若かった頃の誠実を覚えていると言います。あなたの若かった頃の誠実を覚えている。民も若かった頃、すなわち民が約束の地に入り苦労していた頃はですね、まだ本当にいろんなことがあったとしてもなお神を愛し、神に信頼し、神に誠実であったというわけです。これは私たちにおいても言えるかもしれません。若い頃は誠実なものであった、あるいは信仰においても若い頃は 燃えるようなものもあり、神に誠実に生きようとしていた。でもいつの間にか朝もやか霧のように誠実さが時とともに消えてしまうということがあります。そして昔はよくやったと思い出のみが残るということもあります。でも神は私たちに誠実さを求めています。そしてイエス・キリストも言われました。イエス・キリストもですね、災いが来ますと偽善の律法化したパリサイ人たち、あなた方は八戒や犬やクミンなどの十分の一は捧げていると言っている。でも律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実さもおろそかにしている。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけませんと言われました。マタイの23章23節で語っています。そのマタイ23では、この本当にあなた方は確かに十分の一はいろんな捧げ物をしているかもしれない、でもあなた方は最も大切な肝心の神への誠実さをおろそかにしているというわけです。ただイエス・キリストはもちろん、ただし他の方もおろそかにしてはいけませんということで、捧げる方のことにおいてもおろそかにしてはならないというわけです。キリストが言われたように、だから自分のうちはいろんな捧げ物をおろそかにしてよいとキリストは言えませんでしたし、むしろおろそかにするなと厳しく言われています。そしてそのようなことを捧げることにおいても忠実で誠実であるようにということは当然そこで求められておりますし、またそれが祝福へとつながることでもあるわけです。聖書はこのところにおいて、神が求めておられることは誠実を行うこと、そしてその前には公正を行うこととありました。そして三つ目には、へりくだって神と共に歩むということが8節であります。へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか、へりくだりなさいとまず言われます。神の前に謙遜になるということでした。私たちは時として自分は自分の力で生きているかのように思い込むこともあります。勘違いすることもあります。自分の力で何事もできる、そして自分の頭で考えた自分の計画通りに何でもできる、そう思ってしまうわけですが、そのようなうぬぼれや傲慢、それを私たちは本当に砕かれることがあります。なかなか謙遜にへりくだれない私たちですが、神はまず神の前にへりくだれと言います。神の恵みなしには生きられない自分、そのことを認めるわけです。励ましなしには歩めない、そんな私たち、そのことを知って、神なしに生きられない自分のことを知って、神の前にまずへりくだりなさいと言います。このイザヤ書に何度か繰り返されますが、そのところにおいてですね、神の言葉として、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住むと言います。心砕かれてへりくだった人と共に住む、あるいはへりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かす、あるいは私が目を留めるのはへりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだとあります。神の前にへりくだりなさいと言います。へりくだりの中で神に聞き従う、神の言葉に聞き従うということでした。そして神と共に歩むということでした。以前も紹介しましたが、ある方からこんな話を聞きました。それは一人の少女と父親との会話でしたが、父親はその頃娘さんと一緒に毎朝散歩をしていたそうです。ところがある朝からその娘さんが起きてこなくなった。そのためにお父さんは一人でいつものように散歩していたというわけです。そしてある日、少女はこの一つの包みを持ってきて、お父さんにクリスマスプレゼントと言って差し出しました。それは手作りのスリッパだったそうです。もちろんお父さんは喜びました。ですがお父さんはさらに言ったことは、プレゼントはとっても嬉しい。でも私にとってはどんなプレゼントよりも、お前がいつも一緒に散歩して共に語り合ってくれることが 最も嬉しいんだと語ったというわけです。神様にとってもそうであると思いますが、私たちが本当に神と共に歩むこと、そして神と共に語り合い、また神の御心を求め歩むこと、それが一番神が喜ばれることでもあるわけです。礼拝を捧げ、祈りを捧げ、神と共に歩み、神と交わり語り合うこと、それが神の喜ばれることでもあります。聖書には神と共に歩んだと評価されている方々、エノクもいればノアもいる、さまざまな信仰の先輩たちがいます。神の言葉に従い、そしてどんな中にあっても神と共に生きること、歩むこと、それが大切なこととしてあります。新しい年ですね、もう一度公正を行い、誠実を愛し、神と共に歩む、そのことをもう一度心に留め、新しい年を歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは時には自分勝手な思いの中で、こうすれば神様に喜ばれるだろう、こうすれば神が喜んでくださろう、勝手に思い込んでしまうことがあります。でもそうではなく、いつもあなたの前に自ら問いかけ、そしてあなたの前に公正を愛し、誠実を愛し、またあなたと共に歩むものとならしてくださいますよう、お願いをいたします。お一人一人のこの新しい年、この一年の歩みの上に、あなたの祝福豊かにありますように、助けが豊かにありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。